エペソ書をこう読んでみて、非常に格調の高い文章だなというように思いますね。そして一気にこう語り、こう書いているというか、そんな思いをいたしますが、内容でありますけれども、ここを読んでみて思うことは、神の御業の先行性というか、神が事柄を行ってくださっているという、そういうところに思いが寄せられているということでしょうかね。つまり人間の方の考えがからこう神に対してどうのこうのというようなことじゃなくて、向こうから向こうから向こうがしてくださったことについて語りかけてくださ語りかけている。で、それを信じていくことの中で私たちは救われていくんだという、そういうこの神の側の技、御業に対して私たちはそれに応答するという、そういう書き方をしているんじゃないかなと思うんですね。で、こういう神の先行性というか、神の御業のが先にあるという、それに私たちが、関わっていくというかね、そこに、本当のこう私たちにとっての平安というか安心というものがあるという、ことじゃないかと。救いというのは そういうところにあるのだという、ことですね。ということはどういうことかというと、人間の側から救いの確かさを得ようとして、例えば、人を大切にしなさいとかね、良いことを行っていくことだとか、共に生きていくことなんだとかですかね、そういうその愛というような世界ですね、そういうことを実践していくことの中で、神に認められていく人間となっていくという、そして救いの確かさをそこで得ようとするという感じです。で、まあ、そういうふうに思うわけですけれど、そういうことを私たちはしてもですね、決して平安なんか得られないんですね。いろんなこの修行の仕方があるでしょう。こういうことやりなさいって言って、例えば山に、険しい山に六根精進を唱えつつですね、自分の身も心も体もみんな清められて素晴らしい人になっていくんだと、汚いことはしないと、愚かなことは行わないと、そういうように自分を訓練していくっていう、その結果救いっていうものを手に入れるという、まあ、実際やってますよね、いろんな修行をね、沐浴をしたり、あるいはいろんな、なんて唱え事をしたりですね。でも本当そこには本当の確かさを得られないっていう、得られないっていうことでしょうかね。で、今日のちょっとあれですね、修法のところをちょっと修法を見ていただきますと、こういうことが書かれていますね。誰が神の戒めを完全に守ることができるかと、それに対する答えが、誰も自分自身でも、あるいはこの世で受けたどのような恵みによってでも、神の戒めを完全に守ることはできない。かえって思いと言葉と行為においてそれを日ごとに破っていると、破っている、日ごとに破っていると、こうしなさい、ああしなさいというそのことがあってもですね、実際はやれないでいるということでしょうかね。そしてもう一つその続きを読みますと、1ということになってまして、 誰一人として自分自身で神の命令を完全に守る力を持っている者はいないということが真実であるのはなぜか、このことが真理である理由は、すべての人類は罪ある心あるいは性質を持って生まれてきており、その結果あらゆる種類の罪を不断に犯しているからである。すべての人間は、すべての人間はと言ってますね、すべての人間は現在のために堕落し、腐敗し、した性質を持って生まれてきているのである。この現在は不可避的に人間の生活と行為の道徳的性質を決定するのである。聖書に、聖霊によって再生した人においてさえ、この現在による腐敗はこの世において根絶されずに、ただ抑制されるだけであると、クリスチャンになったってこの現在からの呪縛は逃れられないと、罪を犯さざるを得なくなっていると。だクリスチャンになってもですよ、聖霊の導きを受けているにもかかわらずそういうものの中にいるということを言ってますね。これはものすごく苦しいですよね。この内容は事実、私たちはそれを体験しているわけですけど、それから次のところを行きますと、現在という真理は現代において一般的に受け入れられているかと、受け入れられてはいない。現在と全的堕落の距離は間違いのない明確さを持って神の言葉の中に教えられているが、現代ではこれらの教理は極めて不人気であると。現代の人気ある考え方は、すべての人の中に多くの善性があるという、そういうことを思っているというわけですね。悪を征服する十分な善性があるという考えであると。人間性についてのこの楽観的な見解は、聖書に由来するものではなく、現代流行している進化論的、論哲学によるので、人間の進歩と業績による無限の向上を信じる哲学である。近代思想は人間性に関しては極めて楽観的である。これに反して聖書は人間の生来の道徳的状態ですか、状態については明確に悲観的なのである。こういうような解説がなされています。ウェストミンスターのこういう改革派の信仰の基本的なものは、こういう罪の問題ですね。これはもう現在の中に私たちは置かれているということをしっかりと見据えるということですね。それを軽んじたりね、それを無視したりして、人間はちゃんとやっていくもんだよっていうようなね、進歩していってると、だから大丈夫なんだっていうような、ね、そういう見方をしますけども、そうではないっていうかな。だからこういう罪の問題というものをどうしたらいいかっていうことですよね。で、真面目であればあるほど神の前に自分は出れないっていう、いろんな意味で 罪を犯してしまうという、いうことですね。でまあそれはもう あれですね、日々私たちは体験しているところじゃないでしょうか。やっぱり自分を守ることに必死ですよね。先ほどのお祈りではありませんけども、本当にこう我というものを守ることに汲々としているっていうか、でこれを攻撃する者に対しては敵と みなしてですね、戦いを挑むというようなことをしてしまう。敵を愛するなんていうイエス様の教えなんていうのはもう程遠いものなんですね。敵は敵なんであってですね、で自分に害を及ぼすものならばこれを叩き潰すっていうか、まあ、そういう思いを持つわけですね。それで日々生きてるんじゃないんですかね。だから先ほど、前も申しましたけれども、私たちの善悪なんて言ったって、本当の神様の前にある善と悪だとかっていうものの判断とは違っていて、損得ですね、損得で善悪を考えているところがあるんですね。得することについてはそれは良いこと、私にとっては良いことであって、それは歓迎しますと。自分が損をするようなことがあるならばそれは悪であって、それは拒否して、拒否しますだとか憎みますだとかね、避けますだとかってやってるんじゃないですか。だからこの人を助けなさいと言っていうようなこのものがあったってですね、いやいろんな意味でお金使うな、ここでは損するな、嫌だなってね、時間もロスするしだとかって、もうそういうことにはもう関わりたくないって言ってこう去っていくっていうか、そういうことをやるのが私たちの実態じゃないのかなと思うね。だからまあいろんなところで日々私たちはそういう己中心のものの考えで、ことを進めて、歩んでいると、禁断の好みを取って食べるなと、それは目を開かせると、善と悪との知恵の好み、それを自分のものにしてしまってね、自分の判断で善悪を決めていっているわけですね。神の判断ではなくて自分の判断、これを取って食べると目が開けるという誘惑に負けて食べちゃって、それでもって生きてるというのが実際の人間のありようじゃないのかという、ということですね。そういうことをこう思いますと、少々のそのいいことをしててもですね、それで神様のところに行けるなんてことはできないんですよね。修行しているさなかだったってね、例えば そこで修行の上手っていうか、いろんな危険なことをもうちゃんとやってのける人がいるとですね、自分も修行者ですよ、修行してる身なんだけれども嫉妬したりね、その人を妬んだりね、何であんなことできるんだろう、私もないのにって言って、逆にその人を尊敬し、立てていくんだったらいいけども、逆に自分と比較させてですね、その修行の身でありながらすぐ比較するわけですよ、人間というのはね。そして相手がこう上に行くと、妬み心が起こるわけですね。今度逆になると、なんだあいつは大したことないなだとかって軽蔑したりね、低く見たりしてやってる、修行してる最中であったってそういうことを起こすわけですからね。もう どのようなところにあったって、私たちはそういう性質っていうか、もうそれは逃れられないところがありますね。いろんなところでそういう気持ちが湧いてくるわけですから、いいでしょう。そういうことで、だから自分のとこ、自分を見て、自分を頼りにして神様の前に出ようなんて言ったって出れないんですよ。日々ああなんていう情けない人間だろうかと言って自分を見つめざるを得なくなる、なってしまう。自虐的になるんですね。自己嫌悪っていうかな、自己嫌悪的なものになってしまって、もう疲れ果てるっていうかな、そこで 救いという世界に招かれていながらも、その世界の中に入っていけない異常もいるわけですからね。そういうことで、ところがじゃあどうなるのかと、この我というやつ、我っていうやつね、我習っていうんですけどね、我習だとか我欲、己が欲っていうか、これに振り回されている我から解放されるにはどうなければならないかということで、こっからこの我から解放されることこそが救いなんだよね。結局は人間にとっては己を出さなくたっていいという、その世界、 無我の世界ですね。無っていう、己をなくしてしまう、なくすことができる世界、己のことを見なくたっていいという世界ですね。それがどうしたら可能かということなんですよ、問題は。でこれがそのエペソ書なんかで読んでるとですね、何を書いてるのかということな、何を書いてるかというと、そういう私の苦悩ということをルルこう書いてるんじゃなくて、こういう説教、こんな説教をするじゃなくてね、説教の内容を書くんじゃなくて、神が何をしたかっていう、そのことを書いてるわけですよ。神が何をしたかって。で、その神がしたこと、してくださったことに預かっていけばそれでいいっていうわけなんですからね。自分と関係ないわけですよ、そういう意味では。神がしてくださったこと。で、つまり、その、例えばね、一章のところで、私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますようにと、3節のところからね、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたと。天地創造の前に神は私たちを愛してご自身の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。こんなこと言ってるわけですよ。天地創造前にって言って、もうすでに私たちを選んだっていう、そういう計画を神様は立てているっていうわけ、っていう話なんですよ。向こう、神様の側が天地が作られる前からもうすでに計画がなされていて、そしてそれは何においてなされたかといったら、キリストという方を通して救いを与えるという事柄を神はもうご計画の中に入れておられるというわけです。で、この神の先行性ですね、神が先にそういうことをやってくださって、だからパウロもですね、私が生まれる前から私を神は選ばれたと、母の胎の中に作られる前から選ばれているっていう、そういうことをこう言うでしょ。向こう側の方に全ての事柄があるんだ、置かれているんだっていう、そういう表現ですよね。自分が神を選んだから救われる、救いがそこで起こるという、そういうんじゃないんですよ。私が選ぶことも神はご計画の中にパンと入れておられるわけですね。私は必ず神を信じる人になるだろうということを神は計画を先にと立てておられて、私はそれに従って動かされて、そして神を信じる人になっているって、そんな言い方なんでしょうかね。向こうが先行しているわけですよ。だからこっち側でですね、こっち側で私は罪深い、本当にもう原罪を持っていて、自分を立てることに窮々としていると、何かあったらもう喧嘩腰でこの生きているという、そういう自分というものを見つめざるを得ないけれども、こんな私をもう承知の上で神様は計画を立てておられて、そしてキリストにおいて私を救うということを確約されている、確約された。だから自分がどうで あろうとなかろうとですね、関係なしにもう救いというものが先にちゃんと立てられているって言ってるんですよ。でこれに乗っかったらいいっちゅうわけだね。だから自分と関係ない、自分 の, あの、状態と関係なしに救いというものは成立するという世界を神様は作ってくださったって。だからあの自分という自分というものをどうのこうのという必要はなくなっちゃったっていうことですね。自分は何と情けない人間だろうかとかどうのこうのという、それも確かにあるけれども、それを超えて救うと言って約束してくださっているんだから、もうそんな自分に執着する必要はないわけですね。これを何かあの記憶しなければいけないとかそういうことからも解放される、悪い人間だということだけ、そこからも解放されるわけですね。お前を救うって言ってるんだから神様に任せるわけですね。でイエス・キリストは、私が来たのは罪人を招くためじゃない、いや義人を招くためじゃなくて罪人を招くためだと、私はあなたを招いて救うんだということを約束してくださっているわけですね。神とはどういう方だかって言ったら、法と身を持ち崩した者が帰ってくるならば迎えに行って首を抱いて接吻して横切り帰ってきたって言って喜んでくださる、そういう神様なんだよ。神様は罪を犯した人間が帰ってきたら、お前なんか帰ってくるとこじゃないと、この汚れた者めって言って私の財産を食い潰しやがってというね、でこの呪いの言葉を発してですね、感動させるすると、そういう神様はないんだとイエス様は言ってるんですね。神様は帰ってきてボロボロになって帰ってくる我がその息子をですね、お父さんが見つけてバーッと駆け寄っていくんです。お父さんの方が駆け寄っていて首を抱いて接吻してですね、風呂に入れ、良い着物を着ろ、ご馳走しようと言ってやってくださると、そういう神なんだよって言ってくださってるわけですね。でその神がもう永遠の昔からそういうことを計画して事柄を進めてくださっている、イエス・キリストを使わすという事柄を進めてくださったという、そういうねあのことだから、神が罪人を救うために御子をさえも犠牲にしてもう惜しまないほどに愛してくださったという、私たちを愛してくださってそういう神なんだということを私たちがありがとうございますと受け入れれば、自分が罪人であってもどうにもなりません、汚れているということを言い続ける必要がなくなったって、自分は裁かれなくなったっていう、だから自分から解放されるわけです。これを無我っていうんですよ。こういうのを我衆から離れられる、己の良し悪しというものを自分で判断する必要がなくなったというわけです。向こうが救ってくださる、向こう神がだよ、神以上の判断者はいないんですからね。神様が判断して救うって決断してくださって、救いの技をしてくださった、ありがとうございますと、それに乗っていけばそれでいいっていうわけですよ。だから一切の技は必要としてないんですよ。神様前に善行を積む必要がないんですよ。そういう意味では無償で救ってくれるわけです。何のいさおしもなく救うという立法によって義とされない自分であるんだけど、それは完全に守れないしね、でも許してくださる、遺産をなくして許してくださる、無償で許してくださる、その世界が出現しましたよっていう、そういう意味でね、あのこの神の技を言っているわけですね。そういう方が生まれたという。それで今日のところでもですね、あの結局主イエスの話が日本に移っていくでしょう。全部ね、主イエスを伝えているわけですよ。主イエスが何をしたかっていうことを言ってるわけです。神の招きによってどのような希望が与えられているかを知ってほしいというようなことですね。神の招きっていうことが先行していて、 で、それがどんな素晴らしいかを知るようにという。だから聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように。なんと素晴らしい恵みであり素晴らしいものであるかということが分かりますようにと。だから向こうのしてくださった技を理解できますように、こっちの、なんていうかな、私は努力が足らないからできないんだろうなだとかですね、私の生まれが悪いから結局よく悟る力も持たないんだな、なかろうかだとか、いろんなこと自分のことでずっとこう考えるな、全くそれナンセンス、そんなことしちゃって絶対救われない、それはまさに執着している姿、我執に取りつかれている姿なんだって、こうありたい、こういうものがないからこれができないんじゃないかだとかって、そういうね、自分のことばっかりにこう虜になっているわけ。こんなことじゃないんだと、救いというのは向こうの技なんだと、向こうのしてくださった技を理解することなんだよって、どんなに神が愛深きお方であるかを理解することなんだと。お前さんのことを問題にしてない、お前さんが自分はどうのこうのと言ってるけど、そんなこと神様は百も承知の上でお前さんに関わってきてくださってると。だから信じなさいと、それだけでもう救いが成り立ちますよって言ってた。そういうことで向こうの技のことばっかり言っておりますよ。私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるようにと。みんなこう向こうのことを言ってるわけですよ。向こうの技がどんなに素晴らしいものであるかをがあなた方が分かるようにと。そういうことなんですね。で、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、うんぬんと。というこの、その技というのはどこで分かるのかといったらキリストなんだと。いうことで、キリストこそが神様のご計画の中心なんだというわけですね。その方が私のために十字架にかかって死んでくださったと。で、この十字架は、その技はキリストが受けて死んでくださったわけですけど、それは敗北で終わるわけじゃないんだと。ただイエス様は殺されておしまいになったというんじゃなくて、その死からよ復活すらした、復活させられた。だから私たちは罪を犯して犯すものですから、一旦死ななければなりませんね。汚れた肉にある生を終えなければなりません。でもそれで終わるんじゃないと、イエスがそれを証明してくださった。復活することによって永遠の生命の保証を与えるというね、そういう出来事が起こっていますよって言っているわけですね。こういうことも皆向こうの技なんですね。そしてこの方はまたあれですね、権威、権勢、勢力、主権の上に置き、まず復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権勢、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。って言ってるんですね。来たるべき世。この世だけじゃなくて、来たるべき世。それは永遠の神の国の到来ですね。神の国の到来が約束されている。そのところでも主は主権者として君臨なさるという、そういうことですか。まあここなんか読みますと、私たちの信仰告白の 一番中心的なことを全部言ってますね。信仰告白で私たちは唱えていますが、人信条なんかはですね、キリストはですね、聖霊によって身ごもられ、乙女マリアより生まれですね、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死者のうちより復活して、天に昇って全能の地なる神の右に座したまおうと。賢いより来たりて生ける者と死にたる者と裁きたまわん。我は、ここまでですね、こういう人信条の中心的な事柄ですね、が歌われているわけですね。復活だとか、昇天と、そしてから神の右に座につくだとか、こういうことが書かれています。まあ、キリストをどういうように見ていくかということが非常に大事なんですね。こういう人信条の足らないところを補うのに、日本キリスト教会は全文を付け加えて、その後の信仰告白、教会が信仰告白してきたことを織り込んでおりますが、そこなんか見ますと、我らが主とあがむる神の一人子イエス・キリストは、まことの神にしてまことの主と、永遠なる神の経理に従い人となりて人類の罪のため十字架にかかり、全く生贄を捧げて贖いを成就し、復活して永遠の生命の保証を与え、救いの全うせらる日まで我らのために問いなしたも、おおよそ神の選びを受け、この救いの御業を信ずる者はキリストにありて義と認められ、異性をなくして罪の許しを得、神の子とせられる。こういうような告白が語られて、神の選びを受け、おおよそ神の選びを受けて、受けっていう、神の先行性ですね。神がしてくださる技、神がことを行ってくださる、それに全てがかかっているんですと。私の何かによるんじゃないと。一切もうそういう、私を見るならば、私は画集に染まってしまっている、善を行ってもそれにも染まっている、それも画集がくっついてきている、くっついていると。良きことをしててもですね、人から褒められたい、あなたはなんていうかな、敬虔な人間ですね、神様を恐れている人ですねって褒められることを当てにして善行するわけ。ね、人に、なんていうかな、を助ける技にしたってですね、くっついてるんですよ、罪が。何をしてもいいことをしている中でもそういうものがくっついてるわけですよ。だからこんなものでもってね、神様の前に出てね、私がこんな素晴らしいことをしたんだから当然でしょうって神様から恵みを受けるのは当たり前でしょうなんて堂々とですね、できることないんですよ、そんなことを一切。そんなところに信仰の確かさを求めたら、その人は一生苦しみを与えなきゃなりません。不確かの中で絶対に救われません、その人は。全部神様に任せる。私のことを知ってくださってる神様に全部任せる。で、神様はお前を救うために御子を使わす言って約束してくださった、その御業に対して全面的に受け入れますということによって、画集というか、自分をこんな罪深い現在を持った自分というものにではあるけれども、そういうことで悩むことがなくなっちゃった、なくなっちゃうんですよ。もう救われないということはないということを知るんですよ。解放されるわけ、自分から。それが救いなんです。ああ、救われたと思うんですよ、本当に。我から救われることが救いなんだよ、本当は。だから。 どうかね、その世界に入ってほしいと思う。イエスを信じる、そこにあるんだということで、日本キリスト教会も全部このキリストのことを伝えてるんですよ。使徒信条もキリストのことを伝えてるわけ。キリストは神様の御子であって、永遠の昔から神様と人であった三位一体なる神であるけれども、そのことを固守すべきと思わないで降りてきてくださった。このそして自分に執着している人間のその姿ですね、哀れに思って上から救いの手を差し伸べてくださる。でも、ただただそれを受けるだけの話なんですね。アーメンと言って受け入れると、そこで救いが成立する。その世界に私たちは招かれているということであります。パウロという人は結局そういう世界に入ったということですかね。神様によって捉えられて入ることができた。彼はだからなんていうんですかね、この世的に見ればですよ、学歴はもう最高のところでしょ。もう幼い頃からもう勉強を重ねている人ですし、律法には自分は落ち度がないというほどに豪語した人ですよね。ところがそういう彼は自分にこう執着しているわけだけど、そこが問題だったということに気づくわけだね。で自分をよく考えるというと、もう自分は本当に罪深い人間だって。イエスともう雲泥の差があるわけですよ。それいつもトップに置いて満足するだけの話であってですね。だからといってそれでもって何を生んだかというとね、結局人をね殺す世界に入っていくわけですよ。牢屋に入れたりね、ステパノを殺すことに賛成したりね、ものすごいそういう世界の中でこう動きながらですね、自分は立派な人間だって豪語してるわけ。全くもって罪人の頭ですよ彼は。そのことを徹底的に知らしめられるわけ。でもそれはではあるけれども救われたっていう、そういういつも自分をこう上に置いたりして人を見下げていくことに喜びを感じている自分の愚かさに気がつかさせられる。全くもってこれは神様に対する大反逆だと。神よりも自分に執着しているわけです。で自分を立てることばっかり考えている。でそれによって人をどんなに貶めているか、害毒を流しているかということに気づいてない。気づいてなくて自分は偉いんだと思ってるわけ。だから何という自分は罪人だろうかと、何という罪人の頭だろうかっていうね、そういうことをですね。それでやめます。同じことばっかりでありますから。だから誇るものは何もないんですよ、自分の中にね。誇るものは何もない。誇る方があるとすれば神だけなんですよ。神を褒めたたえるわけです。神に栄光がありますように、神をたたえるということに全てがかかっているという、そういうことじゃないでしょうか。でそのお方が教会の頭となってくださって、教会をこよなくこの人を愛し、このキリストを愛してくださって、教会を自分の体として、自分の手当としてして働くようにと、神様のために働くようにということですね。これまではみんな自分のために働いていたんですけどね、自分を立てるためにやってたことだった。そういう生き方 から方向を変える、これを悔い改めと言いますね。自分のためにやっていた人間が今度は神の栄光のために働く人間に変わる、これを180度こう変わること、方向を転換することが悔い改めということであります。で、こう悔い改めて、そして、神と共に生きるという生き方を選び取っていこうとする。まあ、もちろん先ほど主語を読ませていただきましたけど、現在を持っているんですよ。なお聖霊によって私は助けられましたけども、なおそういう性質は持ち続けているわけですけども、それをやっぱり戦うね、やっぱり戦っていくんですよ。肉と肉を、肉に対して聖霊の力が働いて、少しでも神様の御用のために働けるようにと言って、そちらの方に、神の霊的な世界の方に、こう導いていくっていう、そういうことをしていかなきゃならないと思います。それから、まあ、もうやめますが、私たちの希望の希望は、まあ、死んで後霊の世界で霊的な体を与えられるということですけれど、やっぱりあれですね、聖書は見ると体ということについて決して軽視していませんね。この体っていうもの、この肉の体をもって神の栄光を表していくという、ことに希望を抱いているという面もあるんですね。もちろんこれでこの体が肉の体が完全に清まるなんてことはないでしょうけどね。それはやっぱり捨てるべきものは捨てていかなきゃなりません。そして霊の体を与えられるという必要がありますけれども、しかしやっぱりこの体を決して軽視してはならない。この体を通して栄光を表すという、そういうことを努力する必要があるんじゃないでしょうか。やっぱりあれでしょう、言葉は肉体となって私たちのうちに宿ったっていう、神様は決してこの世を捨てておられないっていうか、御子さえもこの体を持って生まれてきてくださって、この世に関わってくださったっていう、そういう体なんですよね。だからギリシャ人みたいにね、この体は問題を持ってるから早く捨ててしまってね、霊の世界に、霊のものになっていくことが大事だと。だから霊魂不滅って言ってですね、霊魂が大事なんだって。この体なんかは腐っていくものであって、こんな早く捨ててしまえと。だから死というものを別に怖がらなくたっていいんだと。これは、ね、汚い肉をから離れることのために必要なんであるんだというなね、そういう考え方ありますけども、しかしキリスト教会はこの体を決して無視したり軽視したりすることはなかったですね。この体を持ってイエス様はよみがえってくださったっていう、この体との関係、体もですね、捨てるものではなくて清めていく、変えられるというか、霊的体に変えられるという、そういうような見方をしているようですね。イエス様はだから復活した、イエス様は体を持って復活してますね。決して体をその墓の中に置いたままよみがえったんじゃないんですね。体だけでもよってよみがえっていくっていう、そういう意味の体っていうものを大切にする、そういうことです。で教会もですね、キリストの体としてこの体性を持って、神様の栄光を表していく、神様の御業というものの素晴らしさをみんなに示していくというかね。だから、私たちは我習から解放され、ますけれども、そして救いの中に入れられますけれども、同時にこの体を持って神の栄光を表すという、そういう使命を託せられているという。だから私たちはやっぱりキリスト、その肉を持ってこの世で生きられたあのイエス様を理想としてですね、キリストに近づく、一歩でも近づいていこうと、そういうキリストの形、キリストの姿にまみえていくっていうかね、そういうことが大事だと。もちろんあれですよ、 完全なことはできませんよ、もちろんね。パウロさんも言ってます。私たちは鏡を持って見ているだけにしか過ぎないと、おぼろげに見ているのだと。だから将来は本当に顔と顔と合わすことになるだろうと。今はそんな完全なことなんかできっこないって。だけども求めていこうじゃないかと。イエス様の栄光、イエス様がしてくださったことを私たちはこの世で表していく、その務めを私たちも託されているんだと。救われたからといって何もしなくたっていいっていうことじゃないんですね。ぼーっとしてていいっていうわけじゃないんですよ。救われたらそれに対する感謝の思いを持って、イエス様のような生き方を私たちもマスターしていこうというようにしようじゃないかっていうことじゃないでしょうかね。で、私たちはので霊的な世界に入っていけませんもんね。この世でこの肉を持っているんですから限界はあるわけで、もうどうにもならないですよ。その世界の中には理想としてはありますけども、そんな入っていけません。で、それでいいんですよ。それでなぜか言ったらね、私たちのところにキリストが来てくださるって言ってるんですよ。再臨っていうのは向こうからもう一回来るんですよ。だから何も自分たちから神様のところに行かなきゃならないと言って、理想の世界の中にこう入っていくっていうか、空想の世界に入っていくことが救いだな、そんなことはないんですよ。実際やってることはこの地上の朝起きて寝て晩には寝て寝るんですね。そして日中は仕事をすると、そういう世界でしょ。その世界の中で忠実に守っていけばいいわけ、それを。だから足を地面につけてですね、まっすぐ歩いていく、この地上を歩いていくと。そしたら向こうから降りてきてくださる、向こうから救いをやってくださるんだから、それまで待っててね、ただやるべきことはやると。神様キリストがなさったように自分も生きていくと、地上に足をつけながら。やるべきことはこの地上での世界の技をすればいいわけでね。だから自分が救いを作り出すわけじゃない、向こうが作り出してくださったものを与えてくださる、また与えてくださると言ってるわけで、向こうから来るんですから、来るまでやるべきことやればいいんです。だから足前方を見て、上を見るして、ぼーっとこう上だけ見て歩くのが救いじゃないんですね。現実に足をつけ地面につけて、前方を見据えてやるべきことを一つ一つやっていくと、それでよろしいということで、それは向こうから救いがやってくる。再臨の主は私のところに来てくださると言ってるんだから、それを信じてね、この人生をしっかりと踏みしめていきたいと。で、教会というものを皆そういうものの同士の集まりでありますのでね、互いに祈り合い、支え合ってね、励まし合って、神の絶大な愛を具現していくようなことをしていきたいと思いますね。一つの指が痛めば全身が痛むというような有機的な交わりをね、やっぱり作り上げていく必要があるんじゃないかなと思います。なんだか行ったり来たりしてすみませんでした。お祈りをいたします。恵み深き父なる神様、エフェソの手紙を学んでおります。著者がイエス・キリストのことを一生懸命説いています。それはそこにこそ救いがあること、そこにこそ私たちは自分をどうのこうのということから解放される道があることをまた示されます。どうぞその救いをしっかりと受け止め、あなたを信じてなすべき技を日々行っていくことができるように整えてください。ただずる祈り、尊き主の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。